あ、ちょっと今、あ、どうしよう、ぼちぼち、ベストシーン、いますか。
結構、あげたらいっぱいありました。
あ、いいですよ、もういい、ランダムでも全然いいです。順位決めなくても、もう、あ、
順不動なんですけど、はい、個10個、
はい、ちょ
っとメモしてきました。
はい、
10、
はい、
ダウトレージビヨンド、
はい、
加瀬亮君バッティングマシン処刑、はい、最後その直前におしっこ漏らしてるところも含めて、はい、とてもいい、
はい、
9位、アウトレージ最終章、チャン会長80億以下じゃ売らないって言っとけっ、かっこいいですよね。うちもあのメルカリで同じようなことやってるんで、
はい、
1000円以下で売れないわ
ちっちゃいな、
僕のゲームとかをこれは1200円で売れっていう、ね、すごい厳しくやり取りしてます。
チャン会長
の見習ってやってます、ね、まあ、皆さんにぜひやってほしい。8、ビヨンド、大友と木村が交わす兄弟杯のシーンですね。
あ、
兄貴これ兄弟の杯ってことでいいかなっつって、はい、みたいな、あれちょっとかっこいい、いい友情のシーンですね。7、アトレージビヨンド、パチンコ屋での処刑、
はい、
寂しかったですね。一般人に戻ってちょっとこう惨めな感じで死んでいく、ああいうのがやっぱ私好きです。6位、アウトレージ、1作目ですね、昆虫ファックですね、あのシーン
の俺それ1位かと思ってた、
うん、いやもう、まあ、すごいいいんですけど、まあ、また今回改めて見てやっぱりいいなと、
はい、
生きてることを確かめながらね、
はい、
確かめファック、あれは素晴らしい
確かめファック
今度やってみようって感じですね、はい、その後の頑張るマン初見もね含めてすごくいいですね。5位、アウトレージ、1作目、タンメンに指が入るところ、ガチャンってね、あれすごく面白いですね、緩急がついてて。4位、最終章、ピエール滝のドラえもん、これピエール滝さんは電気グループの前身バンドで人生っていうのがあって、はい、その時にドラえもんの被り物してたんで、
はい、
本当にそのまま成長してすごいなと思いました。3位、アウトレージ、1作目、石橋蓮さんレクター博士になるところ、ね、あそこすごくいいですね。で、2位、アウトレージ、カッターの指爪、まずこれも何回も言いましたけど、そこに至るまでの応酬がやっぱり、はい、あれこそアウトレージの一番いいところかなと思います。1位はアウトレージのラスト、これもさっき言ったんですけど、片岡のしたたかさがすごい出てて、
はい、
発揮されてて、まあ、本当に俺これでも完結でも全然いいかなと、はい、実はもう自分の中でも見直して、あ、これ完結って感じで、うん、すっきりしました、
うん、
はい、最終章で感じたモヤモヤを1で、すっきりさせました。
はい、
ね、
ありがとうございます。
ないことにしちゃうみたいな、うん、でまあ、それとちょっと関連じゃないんですけど、3作通してですね、歴代大友の相棒がどんどん死んでいくじゃないですか、はいはい、でまあ、1作目と水野っていうのは椎名桔平が一番こう絆が深い感じだったんですね、はい、片岡にあいつ強かったんですかみたいな聞いて、うん、勝ったら見たことねえみたいな、はい、ああいうちょっとこうやり取りみたいなのすごい好きで、で水野にお前隠れろと、お前だけ隠れろと、一人生き残ってないとどうなったか分かんないから、
はい、
ああいうやり取りも含めてすごい、ああ生き残ってほしかったな、でも死ぬじゃないですか。でビヨンドと木村、
はい、
まあ、そのさっき言った兄弟の杯交わすんだけどやっぱ死んじゃう、
はい、
最終章、大森奈を扮する市川ですかね、
はい、
この人は最後生きながらえるじゃないですか、うん、ですね、3作通してようやく自分を慕うものを生かすことができたっていう、この流れは、ね、私は個人的に大好きです。最終章ではちゃんと自分を慕う弟分を、はい、逃がすことができた、そこくらいですかね、最終章でなんかグッときたのは
ありがとうございます、
はい、以上でございます、
はい、じゃあどうしよう、あ、順番、
あ、いいっすよ、僕、じゃあ、
はい、
僕なんですかね。僕でもね、やっぱ全部一作目になるかな。
あ、じゃあそれ、名品ってどうしても一作目に集中します
ね。そうですね。まあ一作、まあベスト3上げるとしたら、まあ3位がやっぱオープニングですね、一作目の。あれやっぱすごいかっこいいですね。
うん、あ、ここでオープニングなんだみたいな。
うん、やっぱこうね、なんかこうほとんど無音でこう横にね、
はい、
立ってるだけのやつを長ね。撮ってるっていう、あれやっぱめちゃくちゃかっこいいですね。改めて見てもかっこいいなと思って。それが3位で、2位は、まあこれもう皆さんも大好きな、まあさっきも言ったように、はい、中野英雄さんが顔を切られた後に出てくる、はい、包帯して、なんか帽子かぶった、
はい、
もう丸尾末広ショットですよね、うんうん。あれがやっぱもう見た瞬間やっぱ笑っちゃいますよね。こんななるの？みたいな。
ありえない感じがね。
そうそうそう。あとは、まあまあ、第1位は、やっぱ石橋蓮司さんが、
はい、
歯医者で襲撃された後に、
うん、
じゃあ、レクター博士になるという ところの流れの中で、そのレクター博士のシーンもすごい面白いんですけど、
うん、
歯医者で、 こう治療を待ってる時にあのそうあのねこうやっぱあの大友組がやってきて誰かが来たと思って、うん、レンさんが目を開けるんですね、うん、その時パッパッって言うんですよ、うん、あれがね最高ですねパッって言うんですよ、うん、
パッと言ってましたね、
あれめちゃくちゃ面白いです、
洞窟から外に出てきたあの小動物みたいな光を浴びて
あれすごい良かったですね、あれがやっぱり一番グッときましたね、うん、
じゃあ1位はなんか敗者になるかなと思ってたんですよ、
まあ、あの一連の流れの中でやっぱ目を開いた瞬間、石橋蓮司が目を開いた瞬間、
なるほど。
あれかな。なんか2001年宇宙の旅で、あの骨を投げる瞬間、
パッ、象徴的に。
あのパッって言ってたでしょ。
モノリスがパッと言えって言ってましたよね。
猿の惑星のあのね、リメイク版でもシーダーが言ってたでしょ。
パッパッ進化した感じでね。
じゃあ、そこにした私、もうベタですけど、あの、5位、ベスト5で、チャン会長が、あの、あれだ、最終章で、チャン会長がもう3000万持ってきて、これ持って帰れっていうあのシーンです。で、4位、ビヨンド、大友が片岡を打つエンディング。で、3は、1作目、カッターの木村の援交ですね、で、2位が、1作目のビートたけしの貧乏くじばっかりだよってあのシーンですね、で、やっぱ1位はビヨンドの花火師会での木村の援交ですね、ユイン・カミン、あの状況で、あれで巻き返したっていうのは、すごい好きでした、で、ちょっと、3作目なかったんで、ちょっと悲しいなと思って、6位とか時点で、最終章の塩見さんのあーっていうのがちょっと好きなので、ね、あれも入れときます。
良かったですね。今のも面白かった。今のも面白かったかもしれない。
僕も今出た中で
もう一回やら
ない僕もあの今まあ出た中でかなりね、レクター博士とかの指入りラーメンはあれだって、まあ被るかなと思ったんですけど、これまあ、ワンシーンじゃないんですけど、はい、ワンのね、やっぱ石橋蓮司さんの演技っていうのはトータルして、あの、口調が全部この一回低いところを通ってこう高くなる。頼むぜーみたいな。ここにどこか僕はやっぱ TT 感を感じたんですね。やめてくれよーみたいな、この TT と同じイントネーションを感じて僕はすごくやっぱ好きだったんですね。あとはやっぱ小日向さんがね、あの、あいつボクシング勝ったとこ見たことねえよっていう前振りがあった上で、はい、うん、あの一発大友にねジャブをかませ
る、ね、いいですね、
あの一瞬がやっぱ好きですね、あとビヨンドであのチンピラ二人組がね、はい、出てくるあの最初のバッティングセンターのシーンで、はい、ねなんか作業着着た兄ちゃんたちにビンタしてからの膝蹴り、この一連の動作がもうすごくスムーズで僕は好きですね、バンバンっていう、ね、
慣れてらっしゃる感じ
がね、まさに3対 4X10 月のあのトカちゃん放送ですね、
ワンツー
ね、ワンツー
ワンツー
すごいいいですよね、
リズム感のある暴力ってあ
の気持ちいい暴力だと思ってないですもんね、トカちゃんはね、リズム挨拶みたいな感じで、リズム暴力ね、
リズム暴力、
R&B です、それ和田アキ子に対するあだ名でしょ、ね、
まさにさっきもちょっと出たんですけど、これ兄貴兄弟杯だと思っていいですか、って言われた後のたけしさんの、
あ
っていう、
そうそう、あのね、
あのの、あの優しいニュアンスが、あれね、たまに TT もやるんですよ、最近。
そうなの、
いや、なんか、
まあ、気持ち悪いなぁ。
TT とね、まあ、役所講師もたまになんか、ちょっとニュアンスを出すことが増えてきましたね。ちょっと優しいという、過剰に優しい、ちょっと女性的な、がね、なんか妙に僕は気持ち悪くて好きなんで。
気持ち悪くて好き。
気持ち悪くて好きです。で、やっぱり1位は僕今回見直して気づいたんですけど、椎名桔平さんの頑張るマン処刑。
頑張るマン処刑。
あれ、 ね、車ブーンと進んだ瞬間に、うん、あのドア開いて、うん、ゴローンと飛び出してくるじゃないですか、うんうん、僕あれ最初見た時に、うん、椎名さんね袋かぶせられてるけど首がこうもっとこうグリーンってなってた記憶があったんですよ、はい、でも見たら見直したらそうでもなくて、はい、でもね次のシーンでその遺体小日向さんが説明するまで、はい、あの、うん、なんか首半分もげててさ、うん、っていうので、はい、それを見た時に自分の頭の中で空想を広げてたんですよね。
脳内崩壊しちゃった、
以前もなんかこの手の話題したと思うんですけど、はい、うん、まあ、とある映画でトラックでね女性が
ヒッチャーですね、
ヒッチャーが、うん、間に繋がれててブチンっていう、
うんうん、
ギャーっていう悲鳴しかなくてそこでカット終わってんだけど、それこそね以前言ったの北さんが、うん、俺は確かに以前完全版を見たことがあると、うんうん、女性がちぎれてた
って俺の完全版、
俺の完全ちぎれるシーンがすごいんよって、うん、
すごいんでしょうね本当に、
そんなシーンなかった
、後でね全部見終わったコメンタリー見たら、うん、これ世界中からいろんなそういう
見たっけ
女性があるけどそんなシーンは撮ってない
って、都市伝説でラピュタも故郷に帰るシーンがエンディングであったっつって検証するページがありましたね。で俺も見た気がしてて、
だからそうなの、いい映画はやっぱり喉が分か
るしね、
あとね映画のスチールとかでないシーンを載せたりするじゃないですか、たまに絵とかポスターを組み込んじゃったりしてる時があって、それかなと思ってます。
僕もだから前も話したようにコンエアでニコラス・ケイジが挑発を、土砂降りの中挑発を振るみ出すというもう名シーンがあるもうそれを見るのが俺の楽しみだぐらいのこと言ってた。
なんかそれがあったから勝利教室のビッグゲーム全部そうだと思ったんです他はあったからあよかったなと
検証してちゃんとあった
ありましたね。
宮本信子がね看板見てタンパポなかったです
。なかったね。
それあったという説もありますから、
ね、そうですね、なんか言われたら確かにあそこいいシーンだなと思ったしな。
看板は見てないです
か。まあみたいな反応は絶対してるはずなんです
よ。カウンターで言うのかピスケンに行って向かって。あピスケンじゃないかあいつか山崎さん。
ああ
山崎か
お前みたいに言わせて
全部上からあれ今どこだっけ。もうベストワンまで行ったん
ですね。そうですね、タンポポ
タンポポが面白いタンポポが
面白い
タンポポあれかタンポポがある
なんか他の番組でなんか特集しててびっくりしたのが、
うん、
映画評論家の人が言ってたのかな、うん、オープニングの島あるじゃないですか、
チェジュ島、
チェジュ島、
はい、
あれ多分千葉の海だよっつって、ハングルの看板ちょっと置いたりとかしてなんかそれっぽく見せてんのかなって。逆算すると伊藤健がもう海外行くまでのスケジュール組むのがもう大変だから、うん、国内で全部済ましたんじゃないかなと思って、
うん、あんまりね確かにチェジュ島感は別にね、
うん、
なんか分かんなかったですかね。
てっきり韓国推しで行くのかと思ったら
韓国推しも確かにな
かったっすね。
言ったように
スラム街出してもいいし
軍団はもう見たかったですね韓国あの俳優海優軍団は ね
確かに韓国映画あんだけもう日本に入ってきても相当面白いっていうのも分かってるし、じゃあもうそこは取り入れてもよかったんじゃないですかって思っちゃったっすよ、ね、
できるだけお金かけないようにっていうのもあるんですかね。
どうなんでしょうね、まあ、ちょっとそこら辺は分かんないですけどなんかやっぱ寂しくなっちゃう。
あとちょっと原点回帰じゃないけど大友を殺したっていう設定あるじゃないですか。自分でね。
あ自分ではいはい。
なんか90年代の死にたい病がまた戻ったのかって一瞬思ったんですけど。
すぐそうなんだよ。すぐ死にたがるんだよ。
なんで文句言ってる
の。あいつもそうや。
また死にたがってんなと思ってね。
でももうなんか最近次回作に意欲的だからそれはないのかなって、うん、もうあくまでももう終わらせるための結末は。これしかなかった
っ。木村和也出してほしかったですけどね。
ああ、木村和也。
あとちょっと調べて面白かったのが、3作目で白龍さんに、うん、なんだその頭、韓流スターかみたいに突っ込まれる、あんちゃんいたじゃないですか。花火師会にバイクで突っ込む人ですね。あの人、石塚康介さんっつって、うん、2010年に水戸武氏に弟子入りして入門したと。で、付き人から、今運転手やってるらしくて、
うん、
で ていうことは今一番側近っていうか身近にいる人、うん、でツイッターなんかやってるんで見たらなんかフォロワー数200人ぐらいしかいないからまだちょっとね種の部分っていうかこれからまだ芽が出るような感じなのかな、
うん、まあ、運転中ツイートできないしね、うん、やっぱ、うん、
忙しい、ね、この間なんか特番やってたでしょ、テレビ東京であの朝月曜から金曜
最終章の、はい、あのたけしがこう生で出演するみたいな、
は
い
は
い、
あで水曜日だけ来なくて、
はい、
で博士か爆笑問題のとかちょっと忘れたんですけど、うん、電話してみましょうって出たのがその人だったんですね。
あ、そうなんだ。
今殿どうしてるみたいなのが、
うん、
だからまあ今でも軍団的な人は使ってるは使ってるというか弟子を使ってるっていうのは、
うん、はい、あ、ベストシーンで言い忘れてたんですけど、
はい、
ワンか、うん、あ、じゃあビヨンドか、三浦さんが、友勝さんが引退して、
はい、うん、
した後に、直後に三石健たちが、
はい、
お前呼ばわりするっていうね、あのシーン好きですね。からの、やっぱ、パチンコ店での視察を手伝う白龍さん。もう、あの白龍はやっぱ好きです。あ、すごいリアルだな。
白龍とパチンコっていうのはこれ
ねえ、切っても切れない関係
ですから。本当にね、コーヒーにクリープみたいな
もんね。みたいなもんですね。ちょんまげね、後ろ髪縛ってて、でね、で口をガッと押さえた瞬間に横からズブズブ刺す。やっぱり銃撃戦の多い映画だからかもしれないけど、
そうなん
です。視察シーン、刺すシーンがすごく斬新に見えたっていうか、新鮮だった
の。印象に残りますね、そう言われれば。
銃撃戦はすごいあっさりしてますからね。バーンとね。それが、うん、たまにあるといいんですけどね。
うん、
なんかやっぱあれだけ打ち合いをやるとね、なんか印象ずれちゃいますよね。
うん、で何度も刺すっていう。大友自身もね、木村にやられ
て、は
い、
てます、
同じように、うん、何度も刺すとか何度も殴るっていうのがね、うん、多い映画ですね、うん、エレベーターの中のヒットマンもね、
はいはい、
何発もバクバクバクバクやってました。ここが好きでした。
はい、
うん、
あとちょっとパンフレットで見てて、
うん、
最後最終章で気になったのが大友が死にましたのシーンで、
うん、
チャン会長の後ろに掛け口があったんですよ、ハングルの、
はい、
あれ何書いてんのかなって思って、ちょうどパンフレットに書いてあったのが、ハングルで仁は義なり義は仁なりって書かれてるのが、
うん、
あの掛け軸だったらしいんですよ、
うん、
でそれが本作のテーマだった。
あ、そうなん
だね。っていう分かりづらいメッセージをやってました。あとちょっとヤクザ映画なんで、ちょっとおすすめヤクザ映画みたいのってあります？今の若い人ってあんまり見てないじゃないですか、ヤクザ映画って。
おすすめヤクザ映画ですか。これでもアウトレイジで辿っていくと仁義なきに
や
っぱり
当た
るんですよね。
そうですね、仁義なき。
そこ
だからやっぱり仁義の墓場ですよね。
ああ、
もう鬱映画になりますけど嫌な気分になりますけど仁義の墓場、
まあでもその極道映画って広いあれにしちゃうと本当にまあいろんなのありますね。しゃぶ極道とか、
しゃぶ極道で言ったらね、極道戦国志不動もやっぱり、
ね、
もうまあぶっ飛んでますけどすごい面白いから。
面白いですね、
うん、
さっき言ったしゃぶ極道めちゃくちゃ面白いですから ね、うん、あとやっぱ3対 4X10 月、ね、
ああ、
うん、
の押すと
意義なし、うん、
まずそれを見ろと、
うん、
まあね、まあちょっと極道映画というと、ヤクザ映画というとちょっとずれますけどね、ヤクザは出ますけど、最悪映画ですからね。
そっか。
まあ深作、一連の深作さんの、
そうです
ね、作品。
資金源強奪好きなんです
けど、ね、面白いですね。
まあ、あと、県警隊。
県警隊ですよ、死亡人
も最高で。あれは面白いですね。
あと何が、
まあ、まあさっき言ったやっぱ北陸代理戦争はやっぱりね、西村光がね、首だけ、地面に埋められて首だけ出したんですからね。それをこう松方弘樹がジープでこうぐんぐん走り回るんですよ。超テンション上がります
ね。すごいですね。マッドマックス
が。マッドマックスが、
ね。
あとは5人は越さないんですか？
5 人はこれ入れていいんですかね。
5人もヤクザ映画というとね、
また
ね。
あ、じゃあ違うか。ちょっと半分ぐらい。
バイオレンス、ゆっくりだとね、
ヤクザにしちゃった、なんでしょうね。的場浩司主演エブ、エンブレムテイク2。
あ、
は
あ。
主張してるじゃないですか。
漫画の方が好きですね。
木内和弘監督、カルロスと
か、ね。ああ、あれは、そっか、あれは、
まあ、躍動。躍動ものっていうと、まあちょっと違うのか。
清水幸次郎と波佐間寛平がやった、極道ステーキっていう、
ね。おステーキの映画ではないんですか。
ではない
です。グルメ漫画。
漫画ではないですね。
原田誠、トラブルシューターはすごい好きです。おあれ、的場浩司主演でしたね。あれは結構、ね、残ってますね、印象に。
ヤクザ映画でか。う
ん、あ、ヤクザ映画じゃねえな、これ。
もうそれこそ、高倉健さんなんかもね、
あそうい
っぱいシリーズはありますもんね。
ねうん、人気映画的な、
うん。そうですね。これちょっと、
うん、寅さんも、
ね、まあいや
広い意味で言えば、ね、極道
大きく言えば
ヤクザものです
ね。すねそういうのじゃないですよね。極道ですね。一家を離れた、まあ、できれば構想とかでもそのやっぱすごい限定されますよね。うよねもう、う
ん、あでも。まあ、ちょっとこれ、まあ、広い意味で言ってしまえばですけども、カンツバキっていうね、映画があって、はいはいうん、それこそ西田敏行が出てますけど、はい、あの時の西田敏行は、完璧なアウトレイジですね。最後はもう本当に、あの、修羅の敏行ですね。
修羅の敏行
修羅の敏行。
芸名も変わってますね。二つ名を頂戴してるわけですから。通称、修羅の敏行。
ねえ、むちゃくちゃ怖かったですよね。
やっぱりまず仁義なきを見た方がいいですかね、若い人は。
そうですね、まずはその、
比較するのも楽しいと思います、ね、アウトレイジと、はい、現代のヤクザと、
そうですね、
闇市からのね、来たヤクザと。
ただ、一気にすると、え、前作死んでなかったこの人っていう、ね、ややこしい現象が起こるんですけど、
やっぱ広島首都編とかね、はい、あのレジェンド的な、はい、同じく大友ですよ、大友勝利、千葉真一扮する。ダークヒーローですね。
一世一代の演技ですよね。
ねえ、セリフももう抜群でしょうが。うね、あれら何年飯食うてるの？おめこも知るじゃないのって、ね、言ってみたいですよね。ね言ったらもう本当相手にされなくなっちゃいますけどね。
嫁に行ってみたい。
嫁に行ってみたい。すごい怒られる。
映画か。
極道映画。
まああのその後の人とかね。
その後のまあまあ。まあ最高ですね。最高なんですか？あれ、世間的にどうなんですか？
世間的には多分、あの松崎しげる映画として多分
そうですね。僕としてはもう、もうごちそうがぎゅうぎゅうに詰まった映画ですよね。その後の仁義なき戦いという
。いいですね。北九州の話ですからね。
メズジンパチは出てるわな、ね、
うん、あれこそフルメタル極道じゃないですか、モネズジンパチが最後ね。
まあ、ほんとそうですよね。
ちょっとスカーフェイス的にこう、自分ね、シャブ打ちまくって、勝ち込みに行くという。
ね、タクシードライバー並みに拳銃を持って、ね、拳銃売りに来るのが泉谷茂で。ね、
いいですね。
で、そこであの、ね、柳ジョージの曲がかかる。最高なんですよ。全てが最高なんですよ。
そしてあの、もう、映画的には全く意味ないけど、うん、もうものすごいインパクトを残す証券という、ね、
一瞬だけ出て
る、パーフェクトです、
パーフェクトですね。
人気の幅。
リュウジダメですか？
リュウジはいいです。
リュウジか。
証券となんか、
ね、あるな。
リュウジのあの最後のララバイはね、あの無許可で使ってる。未だに許可取ってない。
すごいですね。
多分ねあの。ロックさんとあのオールナイト見に行ったんです
ね。行きましたね。リュウジフォーエバーもね。
うわリュウジフォーエバーも面白い。
ああ、俺そっち見てないんですよ。
リュウジフォーエバーもメタフィクション、まあリュウジのをどういう風に作ったかみたいな、はい、こうね、
そうですね、
メタフィクション的な、はい、なんか作りをね。そこに出てくるね、まあ、松田優作役の
高杉渡が
ね、激似なんですよね、
もう。はあもう本当にこれであこの人もうずっと居酒屋でこの真似してきたんだろうなっていう、
ちょっとゾッとするぐらい似てて、
ねえ、なんか言ったとあらとかね、完全に優作の真似をし続けてきたんだろうなと思います。
あれなんかちょっと、やっぱね、あの、リュウジの、本当はもともと別の監督さんが、はい、やる予定で、はい、あの、進めてたんだけど、逃げちゃうんですよね。
はい、で、香川照之
が、ね。それを香川照之やってて、結構インテリの、すごい映画好きの男なんですけど、はい、あの、結局撮れなくて逃げちゃうっていう、この、もう、切ない。
ね、
それで急遽川島さんが監督やったというね、
うん
う
ん、でその時 の、 あの香川さんのビジュアルがすごくねちょっと白石さんに似てる
そうですね、うん、いい映画ですね、
まあ、その辺を見とけと
見とけというですね、
龍二、龍二いいですね、
龍二、まあ英二ってのもありますけどね
英二ありますね、
英二ってのもあります、
英二再びってのもありますから
ね、まあ、オルゴールってのもね、ありますけども。
長渕さん。
長渕さんですね。
ウォータームーンってい うのも
ウォータームーンっていうのもね、
やりやす
い
じ
ゃない。役
じゃない。
あれは SF で。
坊さんでしたっけ、
坊さん
役。
宇宙人ですか、
宇宙人。
実は宇宙人さん
だ。骨格が全然人間じゃないです
ね。ドン。実は宇宙人。
あ、もうこれやってないと思いつかない。
ラジオじゃ分かんないから。ち
ょっと言うとまずいことになるんで。
何かのジェスチャー
ですね。あの、ポンピングしてこう、ポンチってこうやった感じじゃないとできない。
ポンピング坊主。
ポンピング坊主。なんかちょっと面白いですね。
長渕剛のポンピング坊主。映画ですよ。
修羅の年寄り。
修羅の年寄り。
まあね、そういうことありますからね、やっぱりね。坂本淳二の新人嫌いってどうでした？
いや僕はねこれはだからもう順次問題
順次問題言ったでしょ、だってもう前半こうあこれ面白いんじゃないってこうそのまま行くと思いきや、まあ、別にそうでもないなみたいなね、
面白い見てないんですけど、どうなんですか、
いやあのね、うん、本当にねダメ
これあの、ね、何でしたっけあの小手智康のオープニングテーマがものすごい有名になったじゃないですか、あの後で、そのオープニングのテーマが流れるシーンはむちゃくちゃいいんですよね、
かっこいいんですよね、本当にね、あのシーン
だけの車並んでるシーンすごい好きじゃないですか、はい、あれな感じで一斉に出てくるシーンがあって、そこにあの超かっこいいですよね、ね、
でっで
っで、うん、
キルビル、
キルビルで使われるあのオーナーでしたっけ、名誉っていう、あれは良かったんだけどな、なんかすごく失速しましたよね、その後ね。
ギューン、
ギューンと下がって
くるんですね。
怖いやろみたいな。落ちるね、落ちるね。
あーれ
ーまあまあ、でも坂本さん、ね、映画は全部、全部。
急上昇、急下降。
全般的にやっぱこう、なんですか、テンションをこう、うん、ドラマとして盛り上げようとはもう意図的にしてないですよね。はい、やっぱ淡々とこうね、はい、見せていく感じですんでね。
あとちょっと俺全然知識ないですけど、音楽ってどう思いました、あのもう久石譲時代から、う
ん、ああムーンライダースの鈴木圭一さんですね、
はい、う
ん、
今回ね長間さんと
アトレイジの2作目
そうですね、見てて確かにその見終わった後にね長間さん疲れたっつって、あの音楽が全然ない
ないんですよ、ほぼほぼ
主張してないんですよね、
アトレイジ1作目はね本当にね、音楽使ってるシーン少ないです。で
ビヨンドはちょっとね、増えてましたね、うん。
少しノイズみたいなの入れてましたね。うん、羽の羽音みたいな、ブンブンみたいな、うん、ちょっとこう、不快な音みたいなのちょっと入れたりして。でも音楽らしい音楽確かに
ない
っすね。
でも、ね、僕、意外とそこが今回、
ね、いいですね。
好きだったん
ですね。で、1作目はすごいそれが効果的な感じがしましたね。なんかこう、静かなシーン。
うん、
すごいずっと続くから見入っちゃいます
よ、ね、僕はやっぱ五人原理主義者なので、うん、ずっと対比しながら
五人と比べてどうかみたいな、
一五人と比べてどうか、
何です
か
それ
五人だったら
これ固まってる
5人2はどうなの？
全く別物ですけど、うん、面白いです
よね。
愛お
しい。
愛おしい。
愛おしい映画ですね。
愛おしいですね。
面白い、面白くないのは他に愛おしい
っていう
の
が
ありますよね。目でておきたいとか、うん、こう自分の内側に入れたいぐらいのね。
そうなんで
ですよ、ね、抱きめたい映画っていうのはいくつかあります。
素晴らしい登場人物が全部素晴らしい、うん、全部素晴らしいですもん
大竹しのぶとかね
大竹しのぶと
かの話、どっちの話の、
これ5人2が大竹しのぶです、うん、あでもそう考えると
まあ話戻りますけどね、5人も1見たときに、うん、あのいや穴だらけなんですよね、うん、2なんてさらに辻褄合わないことだらけなんだけど、やっぱそれを気にさせない疾走感、うんうん、をやっぱりこのアウトレイジシリーズにはそこを見たかったかなという、うん、でもまあそこを考え続けてみるのもね野暮かなという気持ちに今回はなりましたけど、まあまあまあ、うん、堂々巡りなんでしょうけどね、これ考えていくと、うん、見る側作り手どんな気持ちで見るのか、うん、で作る側はその人たちにどう見せたいのかっていうことなんでしょうけど、う
ん、でも全然まあ鈴木さんの音楽が合ってると思いますね、うん、ジョーさんがやっぱりこうすごいエモーショナルな、
はい、ね、主張しまくってる感が、
ね、ちょっと物語性が高いですよ ね、 ね、ストーリーがありそうな感じで作って
ます、ね、結構あの夏一番静かな海で賛否両論分かれてましたけどね、はい、あれめちゃくちゃやっぱりこう盛り上げていくから、はい、絵がすごい淡々としてる分音楽でめちゃくちゃ盛り上げるから、あのそれがうるさいっていう人もいたし、僕は結構あの好きだったんですけど、サンタイマックスじゃなくて
あの夏
の音楽は、
あれも耳が聞こえないという設定であんなにエモーショナルな音楽が鳴ってるっていう面白さはありますよね。
でも本当音楽って すごいなと、まあ、逆説的に思ったんですけど、うん、確かにね、久石譲さんみたいな曲バンと入れるだけで意味合いとか受け手側は過剰にこの意味合いを持ってしまうというか、はい、何年か前に久しぶりに戦場のメリークリスマスを見たんですよ、はい、うん、言ってしまえば本当にダメ作だと僕は思ってるんですが、ただもうやっぱ最後にあのセンメリが流れた瞬間に全部を良しとしてしまうっていう、いや音楽ってやっぱそういう力があるなと思うんですね。どんなダメな映画でも一発いいのドンと入れたらなんかもういいってなっちゃいますよね。五人原理主義者なので、やっぱり趣旨あの赤い花は掲げてもらいたい。
まあ最高ですね。
まあ大体これで話終わったって感じですかね。
そうですね。
ちょっと次回作、今回でもうアウトレイジ終わったんだけど、うん、なんか次純愛映画とか撮ろうとか言ってみたいですよね。
純愛映画、
うん、で今そうアナログっていうのがむちゃくちゃ今売れてるらしくて、多分それ原作で映画化するんじゃないかって言われてるんですけど、うん、
ドールズ再来ってことです
か、うん、俺前も言ったけど寄席とか落語の話作ってほしいんですけど、前に折島一平さんがライブで、あの人オフィス来たの方なので、はい、あのこの演目で上手い人誰かいないって音源必ず聞きに質問しに来るらしいんですよ、うん、で折島さん今落語のあんちゃんって呼ばれてるらしくて、うん、でこう全部こうちゃんと自分で、覚えて、うん、講座上がる前にもうずっと緊張してるらしいんですよね。でその後ろ姿見ただけでもうちょっと感極まるって折島さんこの間ライブで言ってたんですけど、うん、なんかやっぱり落語に対しての敬意ってむちゃくちゃある人なんで、ちょっと落語の映画も撮ってほしいなとは個人的には思うんですけどね。あと逆算っていうか時間も逆算したらまた薬剤が撮るとか言ってももうビートたけし主演だと、うん、もう組長クラスか足を洗った老人とかの役にもなんのかなって
。うん、だったらもうあの龍造とね七人の子分でもやってますしね、は
い、であれもなんか続編作りたいって言ってるらしいんですよね。あのキャストがもう年なんで早く撮らないと死んじゃうからみたいな。
まあ普通に面白かったんですけどね、うん、
あとほらアウトレイジの外伝みたいので前日談か、あのチャン会長がどうやってのし上がったとか大友がとどうやってつながったっていう映画だったら撮れるかなっていう、あの主演全く若い人読んで、自分はもう監督だけにやるとか、 なんかね、上野ってなんか朝鮮戦争時代むちゃくちゃ儲けた人いるらしいから、だからそういう話むちゃくちゃ面白そうだなと思って。あともう、北野監督主演だったらもうゴッドファーザーみたいな話になっちゃうのかなって。もう次の世代に託すみたいな、息子にどうやって継ぐとかそういう話しかもうできないんじゃないかなっていうのは。うん。もう自身のほら芸能界の地位がそんな感じじゃないですか。
好楽のおかみさんはできますよ。
え？
好楽のおかみさん
が。ああ、鍵張る。
ああ、そういうことね。
えないかずちゃんまだ元気ですからね。うん、いいかもしれない
ですね。あと、昔、パペポテレビで、極妻が出だした頃に、関西なまりが全然おかしいっていう話を、すごい文句言ってたんですよ。
その、北野武志。
いや、じゃなくて、鶴瓶亀岡の二人がですね。東京の人たちが関西のイントネーションで喋ってるんだけど、うん、全然なってないって、うん、でどうせやるんだったら関西勢のお笑い集めてオールスターで、うん、薬税が取ったら面白いだろうって言って、うん、米朝組古文士組とかなんかそういうので、
う
ん、
面白そう
で、ね、一番弟子が若頭みたいので、うん、で吉本も呼んで池のメダカさんとかバーッと当てたら今日はこのぐらいにしといたろうみたいな感じで、ギャグバージョンも撮ってシリアスバージョンも2パターン撮ったら面白いよって話してたんですよ、うんうん、でそのアイデアふと思い出した時に今それできる人ってたけしさんかなと思って、東西お笑いの人たちでちょっとこれやらないっていうのをやってくんねえかなって、なんか10案映画やめた終わったらオールスター映画もう一回撮りたいって言ったんですよ。あでどうせやるんだったらお笑いの人たちでヤクザ映画をやったら面白いかなと思うんですけど、あの人が一言かけたらみんな来るんじゃないですか。やっぱり
みんな手下がりと思いますね。
うん、やっぱ出ときたいってなりますよね。
そういう映画ね。
タクシー以外に鶴瓶が出たらすごい怖い感じがしますね。
そうですね。島田紳助とか ね,
ね。ああ、いいね。
まあ、ひょうきん族じゃないけど、タモリとか明石家さんまとかも呼べなくはないですよね。うん、でも多分ポリシーとしてやっぱりそういうお笑い界隈の人は呼ばないのかもしれないし。
結構でもお笑いの人に極度やすいとちょっと怖そうですよね。ね、
まあ、そんな時代の回でも言ったけど、根の部分が一緒だから、うん、腕が達者か、口が達者かっていう。
神岡龍太郎が言ってたんですよ、キャレ。
あ、そうそうそうそう。で、神岡さん何の役がいた？インテリヤクザっつって。
いや、もう、そのままじゃないですか。いや、怖いと思う。
怖いでしょうね。
ガキ帝国でやってましたよね。
そうそうそう、そう、ね、ああいうのをもう一回見たいですけど、ね、遊びでやってほしいんだけどな、ああいうの。だってもう年齢が年齢だからもう薬剤が取れないんじゃないかなと思うんですけど、ね、勢いになるのっていうね。
うん、わかります。
もうなんかこうね、俺ごときがって感じなんですけど、はい、引退した方がいい。もういい、うん、もう別に期待してないっていうか、不尊な言い方になりますけど、うん、散々楽しませてもらったから、はい、気楽に撮ればいいし、うん、もう肩の力抜いて ね、やったらいいんじゃないですかね。
好きだら撮っちゃい
ない、うん、もう一切期待してないんで、うん、
やっぱりどうしてもやっぱ工業的なことを考えると、うん、たけしさんが主演とか、はい、出ないとやっぱ厳しいみたいなのが多分あるとは思うんですよね、うん、
はい、あるでしょうね、うん、
でももうこの3作でかなり回収したから、うん、ちょっと 2,3 作ぐらい自由に撮れるのじゃないかなと思うんです。
出てないのって何本？ 3、4本、3本ぐらい。
あの夏、うん、キッズリターン。
あ、そうか、うん。ドールズ。
あ、ドールズも出てない、うん。え、これだけじゃないですか。
あれで、それだけ？
うん。です。
龍蔵は、
出た、うん。警察官役で。
あ、そうか。
刑事役か。
若い人主演でちょっと見たいですけどね。
うん。
うん、
最後もしんみりと、
しんみりと、そうですね、なんかこうお葬式みたいにやっぱなるんですよ、最初の
最終章
やると。いや、面白かったっすよね。ありがとうございました。もうそれっすみたいな。3対4ヤクスを見ます。もうバカにしてるわけじゃないけど、もうそう、はい、もう見た感想がそうだったんで、もうしょうがないです。
東宝の、はい、新宿の東宝で見てたんですけど、
はい、
結構やっぱ薬剤映画だから、
はい、
結構柄の悪い人たちもいっぱいいて、
ああ新宿の
界隈、うん、もうちょっと年齢層の低い柄の悪い感じの、
はい、
キャバ嬢的な、わかんないです、はい、ホスト的なとか、うんうん、まあ、ちょっとヤンキーっぽい 人たちがいっぱいいてです、ね、はい、僕の目の前、まあ、目の前とか、まあ、ちょっと前方の席で、ちょっとヤンキーチックな女性2人組がこう見出して、うん、でやっぱ最終章ってやっぱりこうあんまり派手なシーンってそうなかなかないじゃないですか、はい、うん、か派手なシーンがなくなるとね、携帯パカパカパカパカもう、でも光がチラチラチラチラしてたんですよね、うん、でこうたまにこうバーンってこう銃撃戦があるじゃないですか、たまにこうね、パッて閉めてこうギュッて笑顔を集中してまたなんかこう話静かになるとまた携帯パカパカパカパカ、
ね、もうちょっとスマホ本当にやめてほしいですね、
すごい分かりやすいなと思って、ね、
普段映画館来ない人がもろ来ちゃ う,
そ う, そうだからヒットはしてるんで、すごい音にすぐ反応してました、うん、音に反応するなぁ、音は
子供いや俺それ期待したんですよ、自分も2回見に行ってどっちかに当たるだろうなと思う、そういう人たちに、ね、4DX 感あんのかなと思ったら、うん、
本職の役者みたいなのが来て、はい、
で朝一で行っちゃったもんだから、うん、お年寄りばっかりなんですよね、
ある意味こう中の人とね見てる人は高齢化、
高齢化で、
ね、俺は昔は若い頃みたいなね、いたか
もしれないですけど、老若男女って感じでした、
ね、そうですね、うん、私はどこだっけな、あそこな豊島園の、ユライテッド豊島に行ったんですよ、はいはい、1000円で見れるあのやつ、1000円握りしめてね、うん、汗だくで、
はい、
で結構普通に老若男女がいました、はい、そんな柄の悪い方とかいらっしゃらなかったですね、
ごめんなさい、なんかさっき、
あ、いやいやいや、いや今ふっと思い出したね、キャバ嬢で思い出したんですけど、はい、うん、この前うちの店に来たキャバ嬢で、うん、私の友達でサイコパスがいるんですって、うん、なんですかそれって言ったら、いや人を何人も殺してるんですよ、
うわ
ー、いやー、って言ったら、いやまあヤクザなんですけどって言って、うん、ああやっぱね、アウトレイジの世界は本当にあるんだなと思って、いっぱい人を殺す人はね、
すごい怖いですね、
いるんだな、ちょっともうロクさんもアウトレイジ世界の住人に今なってますよね、
そうかもしれない、小日向さんみたいに、
小日向さんみたいに
焚きつけようかなと
こっちのゴミとこっちのゴミと
まだ猛力してる場合じゃないでしょう、あ、俺もあのシーンも良かったんですけど、刑務所であの焚きつけるの、うん、
なんかね、まあ、ちょっとまた言いたくなっちゃうんですけど、はい、三部作通して生きてるのがたけしだけっていうのはやっぱちょっとね、
あ、
もう一人か二人残ってた方がもっと良かったね、その小日向さんしかり、椎名桔平の水野しかり、
はい、
なんか生き証人がやっぱりたけしだったんだっつって、
うん、まあ、ね、設定が、まあまあ、しょうがないんですけど、表現回しだから、
うん、ね、
アウトレイジの椎名桔平さんすごくいいですね、
すごくいいんですよ、
なんですか、あれなんであんないいんですか、
なんででしょうね、友人長、友人から出てきたからじゃないですか、あの本当高尾さんにしか伝わらない話も毎回して申し訳ないんですけど、詰め物をした椎名桔平がお前みたいな、なんとかったよみたいな、
おいはダメことだから偉い目に遭う場合、
それがね、もう面白くてね、すいません、
あのね、監督さんはね、交際業の女の監督さん、
あ、そうなんですか、
辛いです
ね、こんなで椎名桔平に対する思い入れが深まってしまったっていうアウトレイジ一作目、
今回詰め物しないんだっつってね
しないですよ、友人帳でしかしてなかったから
5人でもしてたでしょ
してない
それだけだから
ごっちゃになってる
の5人でハイ捕まえてた
でしょそれだけだから
出た、記憶がやふやついた
わざと今、記憶で遊んでますからね、ごちゃごちゃにしていけない遊びしてますけど
おいば、おいば
もう全く、もう一個入ってく
るアウトレイジで、ね、あのシャブの出所を探すって、うん、ラーメン屋行ってあの、座ってね、二人で入ってって
あの笑顔
ね、椎名さんがずっとニヤニヤしてるって、あれ、
あの悪い顔
あれいいですね、
ねやっぱりね、五人原理主義者から
ね警察の前で、あのタバコ吸って ね、ニヤニヤしてるのもあれもいいんですよね、
たたずまいとして完璧でした ね、あのちょっとヤクザ の、 あの若頭ですか、うん、あのね、大友のすぐ真下にいる、いや、本当よかったな、あのコンビ、
いや
コンビで引っ掛けましてほしかったんですけど、
ね、2回目タバコ捨てたらあの刑事出てきて、うん、そんなやつな車乗って走り出したらそれを追いかけてってあの窓にバーンってぶつける、 ドヤンキーですよ、あれ。ドヤンキー
ですよ。リアルですよね。ああ、なんかいましたよね。
田舎によくいる、ああいうの、うん、
まあ。そういうのから駆られる側だった身 と、うん、としてはね、やっぱり怖えな、この人って感じで見ちゃいますよね。
うん、そうだ。言い忘れてたんですけど、うん、インテリアクザの石原は英語を喋れるじゃないですか、
はいはいはい、
でその石原の下にも一人
英語喋れるやつい
たじゃないですか、でね、あの兄貴実際いくらもらってるんですか、はい、ちょっと俺にもみたいな、お前俺より悪いなって言って、
うん、
普段だったら石原って人から言われたら全部そいつをぶん殴ってたけど、うん、あいつにだけは
ある程度の知性と教養があるやつとして認めた瞬間 で、ね、あそこの若干変な友情みたいなのがこう垣間見えるチーム、さすがですね、
あの男は。
あそこは良かったですね、
あのヤクザ社会に生きてて、うん、バカが許せないんでしょうね、
そういうことなんですよね、
知識がないやつが許せないんでしょうね、
僕なんか単純になんか弱みを握ってるからああいう態度を取ったのかなってちょっと思っちゃった。
あ、そうなのかな、
いや、わかんないですけど、
なんとなくちょっとこう認め合ってる感みたいなのをこう感じてしまったっすよ。
なんかシャブのね、売買してるコチンピラみたいの捕まえて、うん、で石原さんに渡してるじゃないですかみたいなこと言ったら、うん、突然てめえこんなやろうって、で弱みだったとしたらちょっと自分に不利なことを言うやつをボコボコにするんですよね、
うん、
でもあの部下の英語喋れるやつには優しいんですよ、
うん、
とりあえずこの場は収めて後で何かしてやろうっていう
でね、思ってたけど意外と最後まで出てくるんですよ、
うん、
でも会長のとこ行った時に頭に銃つけられて、うん、ここで処分って、
うん、
多分あれ会長の側に殺されましたってことにしちゃえるっていう、う
んうん、ビヨンドになってからもね、あの子さんのカンバーズに言ってお前らのヘッジファンドとか言ってもわかんねえだろ、
うん、
バカを徹底的にバカにするっていう、うん、
またね、あのね、中尾明とかね、田中達郎さんとかね、
うん、
バカな顔してますからね、
うん、田中達郎のこのバカっぽい感じ、うん、いいですよ ね、 いいですね、
あれちょっとスティーブン・セガール入ってるでしょ、
入ってます ね、 ね暴力とセックスしか知らない感じが算数全くできませんみたいな、いいですよね、
一番いい時期のあの石橋亮、
あの目の奥に何もない感じね、
深刻な顔してるのにこれ何も考えてない、
うん、カブトムシとゴキブリの区別がようやくつくみたいな、
うん、叩く叩かないって判
断する、
スティーブン・セガール・メソ
ッ
ド、
うん、メソッドなんですか
ブランキー・ジェット・シティのテルイト・シューティングしてますよね、
確かに
もちもちありますけど、
はい、はい、
ということで、あの異例の新作見て買ったろうと思ったんですけど、最終章なんで やっぱりしょんぼりしちゃうというか
ね、
しょんぼり
し
ちゃいましたね、最後みんなでたけしのね真似しましょう、
じゃあ言い出しっぺお願いします、
兄がすごいよ、パワーもある、
パワーもある、
全然アウトレージ関係ねえよ、ちょっとね、ということですいません、長々とありがとうございました、
ありがとうございました、はい